時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。それでは本日の10代20代の対談メンバーをご紹介しましょう。それでは初めに藤田くんお願いします。
はい、東舞鶴高校の藤田光介です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで本日はですね、いつも、まあ、ここを数回連続でね参加していただいていました伊藤光さんはお休みで、本日私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那、そしてゲストに藤田光介くんをお迎えして本日2名でお送りしていきたいと思います。本日の10代20代舞鶴未来対談、どうぞ最後までお付き合いください。本日も始まりました10代20代舞鶴未来対談。本日のトピックスなんですけれども、先日ですね、舞鶴市において地域医療に関する取り組みについて持続可能な地域医療を考える会の中間報告として、医療のシンポジウムが開催されました。でですね、このシンポジウムですね、2023年1月21日日曜日に舞鶴の医療現場の現状や地域医療に関する課題や取り組みについて広く市民の理解を深めるため舞鶴医療シンポジウムが開催されまして、市民約250名が、参加されました。医療従事者の方が多かったみたいですね。はい、そういったトピックス含めまして本日は医療について、医療問題について話していこうと思います。藤田くん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、このシンポジウムについてね、少しだけご紹介していこうと思うんですけれども、まあ、シンポジウムの中でですね、4つのですね、公的医療病院の代表の方がそれぞれ舞鶴にあります公的医療病院についてご紹介されていましたので、少しご紹介しようと思います。まずはじめに独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センターなんですけれども、こちらもともと舞鶴鎮守府の海軍病院として設立されていました。でこちら海軍の治療を目的とした病院という風になっていたみたいです。そして続きまして2つ目がですね、舞鶴教祭病院、こちら開院から116年の歴史がございます。舞鶴海軍交渉教祭会病院ですね。そしてこちらも海軍交渉の病院として設立されました。そして続きまして3つ目は舞鶴赤十字病院ですね。こちらは地域住民への診療を目的として設立されました。そして最後4つ目が舞鶴市民病院、こちらは地域の機関となる病院として設立されました。以上4つの公的病院がシンポジウムでは市民の方々に紹介をされていました。詳しい内容をですね、ホームページに資料が記載されております。そして FM 舞鶴のホームページからも当日の録音音声がお聞きいただけるので、ご興味のある方は舞鶴地域医療シンポジウムと検索していただければ、舞鶴市のホームページの資料、そして FM 舞鶴のホームページで録音の音声もお聞きいただけます。ご興味のある方はどうぞ検索してみてはいかがでしょうか。はい、こちら収録には来れていないんですけれども、伊藤光さんが医療について、 先にね収録の音声をね撮っていただけましたので、そちらをまずはじめにお聞きください。
まず最初に、日本の医療あるいは医療全般について課題と思うことはありますでしょうか。
はい、まず最初にですね、私は全然医療従事者でも全然、はい、専門外なんですけれども、このこう問題を考えるにあたって両親が医療従事者なので両親と話し合って自分なりに意見をまとめてきました。はい、でまず最初に医療全般についての課題ですけれども、地方と都会でやっぱり医療格差があるんじゃないのかなと思って、やっぱり地方だと病院がこうたくさんないので病院が選べないですよね。でなんか最近こうセカンドオピニオンだったりそういうのが推奨されたりしてますけど、そういうのがこう気軽にできないっていうところは問題かなと思います。私も高校生の時に一回膝を骨折したことがあって、でその時に膝を手術しなきゃいけないってなって、最初は舞鶴の日赤病院日赤に行って、はい、でまあ一応セカンドオピニオンとして大阪のもうちょっと大きい病院を紹介されて、はい、でそちらにもかかったんですけれども、はい、大阪の方の病院だとなんだっけ1ヶ月ぐらい入院しなきゃいけないっていうことを言われて、やっぱりちょっと遠いところに1ヶ月も入院するのはちょっと大変だなっていうこととか、あとは継続してリハビリの治療とかもなかなか難しいっていうことで日赤で手術を受けたっていう経緯があって、なかなかそういうこうそうですね、なんか選択の幅が狭いのかなと思います。
はい、まあ、今のね多分地方っていう話にもつながると思うんですけれども、この舞鶴の、ね、医療については特にどんな課題があると思いますか。
舞鶴の医療についてはまずですね、はい、一つ目が、複合して見る必要のある症例が一度に見れないっていうことがやっぱり一番の問題だと思います。例えば交通事故で頭も怪我してるけど足も怪我してるとか、うん、そういう、こう人がいた時に今舞鶴だと多くの病院ごとに整形であったり、うん、心臓循環器とかあとは脳とかそういうこうなんだ専門のところを
分かれているんですよね。
分かれているんですよ、ね、はい、だからこう一緒に治療するっていうことが難しいっていうところは一番の課題だなと思います。はい、あとは担い手の育成ですね。なんか事前にいただいた資料でもすごく言っておられたんですけれども、はい、やっぱり総合病院がないっていうところでいろんなこう専門の経験ができないっていうところで、学生としてもこういろんな経験を積みたいって思う学生からしたら選ばれないのかな、働きたいって思われないんじゃないのかなって思います。はい、あとはこう住んでいての体感として、小児科と眼科の開業医がちょっと少ないと思ってて、舞鶴は病院日赤に今私眼科かかってるんですけど、はい、日赤の眼科すごくなんだ人が混んでて、なのでもうちょっとこう眼科が増えたらいいのになと思ってます。
そうですね、なんか他にも私耳鼻科もねちょっと少ないんじゃないかなっていうのは結構感じてますけどね。
混みますよねやっぱりそうなると。
そうですよね。さあ、でこんな中なかなか難しいことだとは思うんですけれども、はい、この医療問題について、はい、伊藤さん自身どんなことができると思いますか。
はい、やっぱり現状としてこう担い手育成がなかなかできていないということと、あとはこう人口が縮小してこう市としても規模が縮小していく中で医療の質を保っていかなければいけないっていう、この課題があると思うんです。で今総合病院が一つ大きくある形じゃなくて、4つの公的4病院でそれぞれこう役割を分担して、はい、あたかも一つの大きい総合病院のようにっていう体制ですけれども、やっぱりその体制をこう選んできたのはこう市民だと思うんです。やっぱ選挙でこうそういう公約を掲げた市長が 選ばれて、で今こういう状態になってるので、でやっぱりこの先の医療を見据えていくにあたって、一人一人の市民がこう病院はどうしていくべきなのかなっていうことを考えて、市長選の時だったりにそれぞれの選挙公約をちゃんと見直して、自分はこうして行った方がいいと思うっていうところにちゃんと投票するっていうことが、私たち市民にできるこう一番大きなことなんじゃないかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。医療問題について伊藤光さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは引き続き、本日の、対談メンバー藤田くんと私進行パーソナリティの刹那の対談に移ってまいりたいと思います。はい、藤田くん、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、本日は医療の問題について話していこうと思うんですけれども、
はい、
今伊藤さんの録音の音声を聞いて、はい、3つ医療の話題についてね話されていたと思うんですけれども、藤田くんどうですか。1つ目、日本の医療もしくは医療全般について課題と思うこと。
そうですね、僕まあニュースでも取り上げられることが多いんですけど、医療従事者の方は減っていっている一方で、救急隊の出動回数が多いっていうところに、はい、ちょっと僕はなんていうんですか、興味って言ったらちょっと違うかもしれないんですけど、興味を持っていて、救急隊の出動回数が多いと本当に必要としている人に医療が行き届かないっていう問題があると思います、うん、ですね。それが、まあ、最終病院の医療逼迫にもつながっていくと思うので、はい、僕はそこにとても関心を持っています。
そうですね、まあ、伊藤さんも、ね、その録音の中でおっしゃっていましたけれども、はい、まあ、もう人手不足っていうところはかなりね全国的に見て深刻な問題なのかなっていうふうに個人的に僕もね感じています、
うん、そうですね、このシンポジウムの後のアンケート今見させてもらったんですけど、
はい、
一番多いのが多分そうですね、50代の56名ですけど、
はい、
10代が12名、20代が3名ということで、やっぱり若い方の関心のなさっていうのは少し問題だなっていうふうに思っていますね。
はい、そんなわけで、では2つ目の話題に移ってまいります。
はい、
こちら今度はですね、舞鶴の医療について特に課題と思うことは何かありますか。
そうですね、僕以前見せてもらった資料にあったんですけど、医療に1次救急、2次救急、3次救急という3つのカテゴリーがあって、3次救急が生命に関わる重篤患者に対応できる、
はい、
2次救急は手術や入院に必要な患者に対応できる、はい、っていう風な部類分けがされているんですけど、この一番大切となる3次救急が舞鶴市になくて、
はい、
福知山市民病院になるんですね。
うん、
なのでやっぱり伊藤さんの話にもありましたけど、この治療はここではできないから福知山にいてくださいとか、
はい、
そういうのが少し舞鶴の問題だなというふうに感じています。
そうですね、まあ、そういった重篤患者、救急性のあるもの、うん、緊急性のあるものに対して対応ができないというのは、まあ、かなり不安ではありますよね、市民として。
そうですね、うん、そうですね、舞鶴では大浦地区とか野原地区とか、あまり人口密度の高くないような場所がありますけど、そこから車で、都市部、舞鶴都市部じゃない市街地まで行こうと思ったらやっぱり 2,30 分かかってしまう、はい、ところで僕が勝手に思ってくることですけど、野原の各場所に、消防で言ったら消防団のような、
はい、
そういう場所があれば、そこの各消防団の人がその患者さんを近くまで運んで、その時間で医療対応ができなくても少しでも救急隊に引き渡す時間が短くなるのかなというふうに思ったので、そういうようなことがされればなというふうに思っています。共済病院が令和4年に小児科を撤退しているというふうのを 見たんですけど、やっぱり今もあったように、選択肢は絶対多い方がいいと思っていて、それは 小児科の中でも例えば発熱に強い病院だったりとか、うん、そういうのがあると思うし、それだけじゃなくて子どもにとって居心地のいい病院って絶対あると思うので、
はい、
小児科は特にたくさんの選択肢があってあった方がいいというふうに思いましたね。
いやまさにそうですよね。でそういった小児科施設っていうのが充実してくると今度舞鶴で子育てがしやすい環境にもつながってくると思いますよね、
う
ん、
そうだと思いますね。
はい、そして3つ目最後になります、
はい、医
療問題について僕たちができること、うん、何か藤田君はありますか。
そうですね、医療従事者の育成という意味では以前学校にミッションインホスピタルっていう共済病院で行われるイベントのチラシが入ったんですけど、その回には僕ちょっとテスト期間っていうこともあって参加できなかったんですけど、そういうのに僕みたいなこれまでは医療に興味のなかった人でも行ってみて実際にそのような器具を触らせてもらって、そしたら第一希望が医療関係でなくても第二希望第三希望に医療関係の仕事が入ってくると、それだけで医療従事者の未来は明るいと言いますか、
はい、
希望する人は増えるんじゃないかなというふうに思ったので、一度興味がなくても参加しようと促すことが僕にできることだと思います。
そうですよね、まあ、見て手に取ってみて、うんうんうん、まあ、そういう身近に医療を感じてもらうことで何か自分の中で心変わりすることもあると思いますし、
はい、
そうですね。で、まあ、あと、まあ、僕はね個人的に思っていることではあるんですけど、
はい、
まあ、僕たち、ね、まあ、周りから来てもらう医療の従事者の方が来てもらうであったり若者をたくさん呼ぶっていうことももちろん大事だとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、自分たちがね、
はい、
この一市民として舞鶴市民としてそういった医療についてきちんと考えていただける方を選挙で選ぶとかね、そういう、はいはい、まあ、僕たちに今与えられていることでできることをもうしていくっていうことが、うん、もう少しずつの一歩の積み重ねが大事なのかなっていうふうにも個人的には思っています。
そうですね、
はい、
選挙は本当に一番わかりやすい例だと思いますね。
はい、そうですね。まあ、なので自分たちがまずできること、そして、はい、まあ、若者っていうふうに言われがちですけど、まあ、次のね担い手となる世代の僕たちが率先して行動することで周りにいい影響を与えれたらいいなとも思いますよね。
そうですね、
はい、そんなわけで本日ねあっという間に時間が過ぎてまいりました。10代20代舞鶴未来対談、そろそろ終了のお時間が来てまいりました、はい、この番組に参加いただける10代20代の方まだまだ募集しております。興味がある方は FM 舞鶴までお問い合わせください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って選挙には投票に行きましょう。この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。本日の、対談メンバーは東舞鶴高校の藤田浩介くん、そして FM 舞鶴パーソナリティの刹那でお送りしました。藤田くん本日はありがとうございました。
ありがとうございました。